Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。暑い日が続いています。私が中学生くらいの頃、30年以上前ですけども、その頃は夏がですね、28度になると親は部屋のクーラーをつけさせてくれました。当時我が家にあったクーラーは、非常にその騒々しい音を立てるクーラーだったんですけども、このクーラーをつけると冷たい風がブワーッとですね、勢いよく流れ出てきました。あの音と冷風が懐かしく思い出されます。当時の28度というのは今で言うと32、3度くらいの感じでしょうか。それぐらいその体感温度が、当時と今、変わってきていると思います。かつてよりも夏の暑さは、5度くらい今高くなっているのではないかという気がします。今回は私の身近での些細な話題をいくつかお話ししようと思います。まずは、今非常勤講師で毎週通っている都内の私立大学の学生から聞かれたことについてです。その学生は韓国人の男子学生で、先日授業が終わった後私にこんな質問をしてきました。韓国では今日本政府が福島の原発の冷却水、つまり放射能汚染水を海洋投棄、海洋放出しようとしていることについて抗議の声が非常に大きいと。それで、先生は放射能汚染水の海洋放出についてはどう考えますかという問いでした。皆さんならどう答えますでしょうか。その時の私の答えは、一つは、国際原子力機関 IAEA が放射能汚染水の海洋投棄について定めた国際基準というのがあるので、その基準に合わせて、排出、投棄すべきであるということ、もう一つは福島県の漁業関係者などが風評被害に遭わないように、十分な措置を講じること、この2点が必要じゃないかというふうに、話しました。もちろん国際原子力機関自体、その設立の目的が全世界における平和とか保健及び繁栄に対する原子力の貢献を促進して増大するように努力するというふうにされているんですね。ですので、どちらかというと原発ありきというのが、この国際機関の立場です。しかもその原発を推進する企業などとの関連性もあると指摘されているため、放射能汚染水の海洋投棄の基準自体が科学的に本当に根拠のあるものなのかどうかということは、微妙なところかもしれないということについても付け加えて話もしました。で、さらにですね、 まあ、少し話をしているうちに中国政府とか、まあ、韓国の一部の国会議員が非常に強く反発していることについては、まあ、中国及び韓国自身がその IAEA の国際基準を上回る、数値の汚染水を現在すでにですね、投棄していると流し続けているという報道もあるということも、指摘しておきました。少なくとも中国の汚染水の放射能濃度はこの IAEA の国際基準を数倍上回るものであることが中国政府が出している統計データからも指摘できます。まあ、韓国についてはですね、私もそのメディアでの、まあ、報道をの受け売りだったので、そこはこういうデータも出ているようですよというふうな伝聞の形で、伝えました。あまり歯切れの良い回答とは言えないんですけれども、概略そのように考えを述べました。そもそもこのような汚染水を生産するような危険な施設、原子力発電所が本当に必要なのかどうか。で、例えばもしもですね、原発は稼働させるべきではないというのであれば、ではどのようにしてその代わりの、まあ、エネルギー、電気、電力ですね、これを生み出したらいいかということをしっかりと考えるべきなのかもしれません。それによって、私たちの生活が多少不便になる可能性は大いにあります。でも、福島原発事故が生み出した被害と私たち全員が引き受けることになるであろうその不便さとを比べてみたらどうなんでしょうか。一人の外国人学生からの問いは私たち日本人全員への問いではなかったかなと、思います。次のお話です。先月6月22日の夜11時過ぎ、私の義理の母が上海の老人保健施設で亡くなりました。誕生日まであと1週間を残しての享年78歳での死でした。死因は臓器不全。呼吸が苦しいと訴えて酸素吸入を始めてから7日目のことでした。義理の父が亡くなったのが2年前ですから、義母は義父の後を追うように去ったわけです。義母がお世話になっていた施設の付き添いの女性は、その義父のことを知って夫婦仲が良かったのねと言っていたそうです。事実は決してそうとは言えないのですけれども、まあそう思わせることにしておいたと妻は言っていました。でも表面上は義父を断ることに怒鳴り散らしていた義母でしたが、精神的にはやはりどこかで頼っていたのかもしれません。義父が亡くなった後もしばらく落ち込んではいました。義父が存命中には、まあ、生きているうちにはですね、あれほど激しい罵詈雑言、本当に罵り倒すというか非常に汚い言葉を使って、怒りをぶつけていたのに、それを思うと人間の関係って、不思議なものだなと思います。というか愛情という言葉、まあ、その怒鳴ることが愛情表現という言い方もできるかとは思うんですけども、でもその場合のその愛情という言葉の意味する内容っていうのは、まあ、相当広いというかなのかなと思いました。日本にはその喧嘩するほど仲良いというような言い方がされますけれども、本当なのかなと思いますね。なんとなくですけれども、まあ、根拠はないんですけれども、かつての封建社会における、まあ、秩序維持、家族維持のための、まあ、陰謀なのではないかと思ったりもしますけど、簡単に離婚できないように女性を縛りつけておくための方便というか、まあ、よく分かりませんけれども、義母は亡くなる前に老人保健施設に入所していました。中国の老人保健施設については、義母が入所したこの一箇所しか詳しくは知らないんですけれども、病院と比べて その看護あるいはその介護は人間的なものでした。私は周りの人に、絶対に中国の病院に入院したくないし、中国の病院で死にたくないとかねてからずっと言い続けてきました。それほど中国の病院というのはむちゃくちゃです。医師や看護師、検査技師といった医療従事者と、患者との間に信頼関係がほぼありません。もちろん例外ありますけど、今ここではその個別の事例はちょっと置いておきます。傾向平均的という意味ですけども、信頼関係というものが、ありません。本当にお互いにですね、疑心暗鬼の目で見合っていると思います。その病院の医療従事者側にですね、弱者をいたわったりあるいは思いやったりということが、ほとんどないというのが中国の病院です。弱者がどのように扱われているかを見れば、その国の、あり方というのもある程度わかると思います。でもその一方で、義母が亡くなった老人保健施設なんですけれども、ここは、病院のような非人間的で、劣悪な環境、状況はありませんでした。病院というのはさまざまな人が入れ替わり立ち替わり次々にひっきりなしにやってくるのに対して、老人保健施設っていうのは入所者がある程度固定していますから、そういったその固定した入所者の面倒を見るということで、介護する側にもある程度精神的な余裕ができるのかもしれません。ただこの辺のことはあくまでも推測です。義母が亡くなってしまったこと自体とても悲しいんですけれども、お葬式に、さえ出られなかったことも非常に、残念でした。これは私の中国の入国ビザの申請が間に合わなかったことがその要因の一つです。で、そのビザなんですけれども、先月6月の28日に無事に取ることができました。8月の初旬に娘と一緒に上海に戻って、8月の中旬のお盆には義母の納骨を行う予定です。納骨に間に合ってよかったと胸をなで下ろしています。上海のお墓は基本的には夫婦単位です。日本のようにその家というか、まず家族単位にはなっていません。どちらがいいとか悪いとかではないんですけども、日本式のお墓は数世代が一緒に入ることができるので、賑やかでいいなと思います。例えば私の姉は他家に嫁いだんですけれども、姓が変わっていますけれども、骨の半分は両親の墓に入れてほしいと言っています。もちろん、姉が望むんであれば全く問題ないというふうに言っています。そのように、融通の効くところは、日本のそのお墓のいいところかなと思います。それはそうと、あの二人、義母と義父ですけれども、二人だけで仲良くやっていけるんでしょうか。気にしても仕方ないんですけれども、ちょっと気になります。最後の話題です。実は先日キャムネットのお便りのページを覗きました。いつも応援してくださる方々にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございます。こんな内容の番組の話でもですね、聞いてくださっているんだと思うとありがたい気持ちでいっぱいになります。その中にですね、お便りの中に、次のような、内容のものがありました。中国に興味があります。仕入れをする上で中国の商材は切っても切り離せないので、中国人の考え方が知りたいです。日本人はお客様は神様と考えますが、中国はどのような接客への心得が、必要かなど、 こういうユヒュッピさんという会社員の方からのご質問がありました。最初この文面を見た時にですね、どのように答えればいいのかなとしばらく考えていました。私自身中国人といわゆるそのビジネスをしたことはありません。まあ、買い物はしてもそれはあくまでも消費者として、まあ、消費者の行為ですね。それで中国人のお知人何人かにもちょっとこの問いをぶつけて聞いてみたりもしました。そんなふうにして自分で考えたりですね、知人から聞いた話を通じて、一番私の心の中で腑に落ちたのは、まあ、次のような言葉でした。その知人はこんなふうに言っています。ビジネス相手の話の信頼度あるいは信憑性については、相手が中国人であれば 50%、 相手が日本人であれば 80% と考えた方がいい。まあ、50とか80っていうのはもちろんあくまでも目安ではあるけれども、とにかく相手が中国人の場合、平均的な信頼度は低くなる。このように話してくれました。まあ、こう話してくれたのは日本で貿易の会社を立ち上げた中国人です。じゃあどうしたらいいのかという私の質問に対して彼は、人間観を鍛えるべきですねと言いながら、まあ、最後はですねちょっと笑いながら、運を天に任せるしかないと、まあ、ちょっと堅論なことも言いました。これって身も蓋もないですよね。ただ、まあ、彼が言いたかったのは、まあ、騙されることも経験になるということのようです。そのような経験の積み重ねを通じて、まあ、相手を見る目というのが鍛えられるということでしょう。ただこの中国人の社長さんはこうも言いました。例えば相手が何か提案とか、まあ、してくることもあるとは思うけれども、そうした時にはなるべく客観的なデータを使ってもらうようにすると。そしてそういったデータであればチェックすることができる。相手の話をチェックできれば騙される可能性も低くなると思うということでした。今中国自身が引き起こしている地政学的なリスクのせいで、中国国内にある外国企業は撤退したり、撤退はしないけれども縮小あるいは新規の投資はしないなど拡大の傾向にはない、企業が、まあ、多いようです。撤退を決めた企業の中には複数の日本の大手企業もあって、まあ、驚きました。でも、そのような判断があるからこそおそらく、企業規模を大きくできたのかもしれません。ちなみに中国からの撤退あるいは、まあ、調整、あるいは依存度を低めるなど、まあ、脱中国への動きを、進めている企業としてパナソニックとかシャープ、キヤノン、ホンダ、京セラ、マツダなどの企業があります。もちろん趨勢としては中国への依存を減らすあるいは脱中国という流れがあるようには見えますけれども、その一方で中国の市場価値自体は変わっていない。こうした時期こそチャンスだとして中国に投資を行う企業経営者もいるようです。先ほどお話ししましたように相手が中国人の場合、信頼度は 50% というのはもちろん、あくまでも平均的なものであり、個々に見れば全くそうではないケースもあると思われます。まあ、そう考えますと中国人相手のビジネスではやはり人を見る目、相手を見抜く力を鍛えることが肝要だということになりそうですね。ご視聴ありがとうございました。今回はここで終わりにします。暑い日が続きます。皆さんどうぞくれぐれもお体気をつけてください。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。 タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet.
Come on.